侍。さあこの時間は大阪府の大和川より北にあります国際ロータリー第2660地区、ここの代表者でいらっしゃるガバナーの補佐の方をお迎えしてお話を伺っております。まあ、ロータリークラブといいますと世界的な規模の奉仕団体でもあるんですが、今日は第6組ガバナー補佐のジューリークニマロさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
またジューリークニマロさんってものすごいやんごとなきお家柄の方なんだろうなと思って拝見しておりますと、なんと泉州玉ねぎの発明者今井伊太郎さんのお孫さんなんですね。
そうですね
おじいちゃんもあにあたられる。
おじいさんですね。
覚えてらっしゃいますか。
そうですね、あのもう6つぐらいの時に亡くなってますから、本当に頭撫でられて、菓子やなと、まあ賢いねと、賢い人間になれよと、そういうような言葉だったらしいんですけどもね。
ほんまにそうなりはったわけですよね。
いやいや
だって今あれですよ、あの獣理学校法人獣理学園理事長でいらっしゃるんです。で日本分析科学専門学校環境学園専門学校の経営をなさってるというふうに伺ってるんですが、
はい、
日本分析科学環境学園、あまり他で聞かないんですけれども、
はい、分析科学専門学校は、全国で3500専門学校あるんですけども、
はい、
まだ一つだけの学校で、ございますけれども、
はい、
やはり自然界の中にどういうものがどういうような状態でどれだけのものが含まれているかを明らかにしていくような学問の学校なんです。
日本にただ一つだけ。
そうですね。
これがまたねジューリーさん面白いんですよ。サラリーマン時代に訪れたイギリスで初めて環境というものに興味を持たれた。
そうですね。
それがいつ頃になるんですか。
1945年、ちょっとケンブリッジ大学の方に行った時に、
はい、
ニュークリアンスっていう言葉を知って、調べようと思って、
はい、
辞書を引っ張ったんですが全然出てこないと、
はい、日本語に訳せない。
寝伏せない、
はい、
で後で、まあ、気がついたんですが、先生から聞きますとそれは公害だという意味で、
はい、
それで初めてそういう言葉を知ったので、それをもっともっと知りたい知りたい知りたいというのが今の姿になってまいりました、
はい、ですから公害という言葉は、まあ、日本にまだなかったぐらいの頃ということですよね。
全くなかったですね。
私が生まれる20年前ですから。で、はい、環境というものに興味を持たれて、で学校を作られたわけですか。
そうですね。
すごい。学校作られたのがおいくつの時ですか。
45歳で。
うわすごい、私より若い時です。
いやいや、
もう、
あのまた45歳でしたけれども、
はい、
理事長と言って、理事長じゃないし理事長言われました。
でもあれなんですね、その時イギリスに行かれたのは研究に行かれたんじゃないんですよね。
そうですね、ちょっと資料を調べろと言って会社から言われて行ったところが、
はい、
大変な方向転換になってしまいました。
会社はどうされたんですか。そんな
残念ながら退職しましたけども。
帰国してすぐ辞めてしまわれたんですか。
いや、まあしばらくはちょっと引き継ぎもありますからなんですけども。
でも環境の方にのめり込まれたんですね。
そうですね。
ロータリークラブでこう接するというか、まあ奉仕という世界的な奉仕団体であるということなんですけれども、これはどうでしたか。ジューリーさんのその研究に研究をっていうそういう性格とこの奉仕というものっていうのは何かつながるものがありましたでしょうか。
いや全くこのそうですね、今年3年目に入りましたけども、
入会されて、
もうなんて言いますかね、奉仕とは何やろう、奉仕とは何、ロータリークラブって何やろう、ロータリークラブってこれは何するとこやら、このもうずっと開けてもくれても頭の中から離れませんでしたですね。
奉仕とは何だろうってずっと考え、やっぱりこれ一緒ですね、さっきの環境とは何だろうって思われるのと一緒で、何だろうと思ったらもう突き詰めないと気が済まない。
いやいや、ただね、ロータリーって何やろうって言った時も22年前にですね、それはやっぱりあの、辞書引っ張っても工事員引っ張っても出てこない、はい、そういう世界ですからね。今はもうインターネットですぐ引いたら出てきますけども、はい、自由国民者の中には出ておりました。
なんて出てたんですか。
世界的な規模の社会奉仕団体と、これだけ出てました、一行だけ。
で、奉仕とは何だろうとずっと考え続けて、 答えは出たんでしょうか。
そうですね、やっとこれからどうすべきであるかということがはっきりしましたし、
はい、
これからその染み込みを自分自身で実践していくことによってロータリー活動に少しでも踏み込めるんじゃないかと、こういうふうに今思ってます。
これからどうすべきだということになったんですか。
楽しいですねこれから
楽しい、
はい、どうして一つの奉仕をするのにもどういう形でどういうふうにしたらいいかって、今まででしたらね、奉仕っていうのは本当に水のように液体であったり気体であったり固体であったり全く分かりませんでした、
はい、
でもやっぱり奉仕っていうのは相手のことが十分に分かった上で、あるいはまたその人のことをよく十分に分かった上で行動しなければならないなっていうようなことが少しずつ分かってまいりました。
具体的になるとどういうことですか。
そうですね、やはりこれは、まあ哲学者のね、はい、三浦梅蓮っていう人があるんですが、
三浦梅蓮、
はい、この人はね、必ず物事っていうのは二つから成り立っていると、
はい、
片方のね、まあ、男の人女の人、あるいは右と左、上と下、地球でも北極と南極、一つの地球でもあったかい冬もあれば夏もありますよと、
はい、
こういう事実をよく認識した上でいろいろなことを考えていかないと、自分勝手に寒いからって言って、まあ、コートやら何をプレゼントしたら、それでその地域の人だけは恩恵を被りますけども、違った夏の季節の人には全く役に立たないと、
はい、
ですからよく相手のことを十分に調べ知った上で行動するのが奉仕活動のまず登竜門といいますか、
はい、
入り口だというふうに思ってます。
今ちょっと三浦梅蓮という哲学者の名前が出てきたんですけれども、実は今はもうこの人を調べるのが楽しく楽しくて仕方がなくていらっしゃるんですよね、はい、ジュリーさんね、はい、科学者でもある三浦梅蓮と奉仕というものとがこううまくなんというか先生の中でジュリーさんの中でこう答えを見つける術になったということですね。
まあそんな大きなことは言えませんけどね、このやはりお医者さんであり科学者であり、まあ、最終的には哲学者というふうに今呼ばれてますけども、
はい、
原点はこの人も小さい時からもう生き物を見ては解剖し、どうしてなの、耳はどうして物聞こえんの、目はどうして見えるの、これはどうなってるの、なんでのことからこの人が成り立って今までのその人生を送られたと。ですから私はそこまではいきませんけども、ロータリーの何やろ、欲して何やろ、でまた仕事の中でもこれ何やろ、これは何だろう、これ何だろう、今でもこの年になってまだ何やろうがたくさんあって楽しいなと思ってます。
もう楽しいなって今この時点で思ってらっしゃるとか、もう来期がものすごく楽しみになりますね。
そうですね、ある一つのこのガバナー補佐という立場を外れて、
はい、
もっとフリーな立場から、
はい、
いろんなロータリーを見たり仕事を見たり、
はい、
自分を見たりいろいろなことをやってみたいというような希望を持っております。
もっともっと知りたいという気持ちがまだまだ終わりなんだそうです。今日はどうもありがとうございました。
いやいや、どうもありがとうございました。
国際ロータリー第2660地区、今日の侍は第6組ガバナー補佐のジューリー国麻呂さんでした。
スーパーマンだけがヒーローではありません。一見普通に見える人々、彼らは世界に120万人いるロータリーの会員です。世界をより良くしたい、それがこのヒーローたちの願いです。助けが必要となった時、空を見上げる代わりに鏡を覗いてみませんか。詳細はロータリーのウェブサイトから。ロータリー、人類のために活動します。
この時間は国際ロータリー第2660地区の協力でお送りしました。